こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。霊嬢のマナーと教養図鑑、英国霊嬢の素敵な暮らし方50トペックスは、英国文化に連なる霊嬢像を入り口に、アフタヌーンティー、おもてなし、服飾、花、住まいなどの知識を視覚的に案内するフルカラーのイラスト図鑑である、島城智恵子と青木美沙子が監修し、英国式ティータイムの作法だけでなく、それを支える歴史的文化的な背景にも目を向ける。主題は特定の階級を模倣することではない、テーブルで相手を尊重する振る舞い、物を選び整える感覚、会話を豊かにする基礎知識を、お嬢様文化の親しみやすい衣装を通じて学ぶ点にある。144ページに50項目を配した構成は、通読にも関心に応じた拾い読みにも向く、実践書としての有用性と、英国趣味、ロリータファッション、創作資料として眺める楽しさを併せ持つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、アフタヌーンティーを軽食ではなく、順序と配慮のある社交の場として捉える。本書の中心に置かれるアフタヌーンティーは、紅茶と菓子を楽しむ形式だけを指すものではなく、英国の生活文化と社交習慣が交差する場として扱われる。基本的な成り立ちやテーブルでのマナーを知ることは、見た目の優雅さを再現するためだけではない。何をどのような順序でいただくか、食器をどう扱うか、同席者にどう注意を向けるかを理解することで、食事の場を気まずさなく共有するための共通言語が得られる。本書はイラスト図鑑という形式を生かし、文章だけでは把握しにくい道具の位置関係や所作のイメージをつかませる。さらに、アフタヌーンティーの歴史に触れることで、現代のホテルや自宅で行われるティータイムが、慣習の単なるコピーではなく、時代ごとに受け継がれ変化してきた文化であることも見えてくる。形式を絶対視するより相手を不快にさせず、その場を心地よく整えるというマナーの目的を理解するための導入になっている。次に、紅茶スコーン茶器の知識を、おもてなしを組み立てる実用的な要素として学ぶ。霊嬢らしいおもてなしの章では、紅茶に必要な道具、美味しい紅茶の入れ方、スコーン茶器ブランド、テーブルウェアといった要素が扱われる。こうした知識の価値は、高価な品を揃えることにあるのではなく、飲み物と食べ物、器、季節感、招く相手との関係を調和させる判断材料になる点にある。例えば、茶器をブランド名だけで覚えるのではなく、英国編とヨーロッパ編を分けて眺めることで、産地や衣装の違いがテーブルの印象に関わることを理解できる。紅茶の準備に必要な道具を知れば、外出先での所作だけでなく、自宅で無理のない形でティータイムを整える際にも役立つ。本書が紹介する英国流の季節ごとのもてなしは、日常に小さな区切りや季節の話題を持ち込む方法としても読める。品目を羅列する図鑑ではなく、個々の選択が来客への歓迎の意思をどう表すかを考えさせる構成である。さらに、招待する側と招かれる側の両面から、礼儀を相互的なコミュニケーションとして整理する。おもてなしの作法は、主催者だけが演出を担う技術では成立しない。本書には、招待やお呼ばれの際のマナーも含まれており、迎える側と訪れる側の双方が場を整えるという視点がある。招く側には、相手が過度に緊張せず楽しめる準備や、季節、時間帯、食事内容への配慮が求められる。一方で、招かれる側には、相手の用意を尊重し、場の進行を妨げない振る舞いや感謝の表し方が求められる。このように見ると、マナーは細かな禁止事項の集積ではなく、相手に負担を集中させないための調整の技術であることがわかる。とりわけアフタヌーンティーは、会話の時間が長く、食器や料理の扱いが目に入りやすい。そのため、形式を知ることは失敗を恐れるためではなく、目の前の人との会話に意識を向ける余裕を作ることにつながる。本書は華やかな題材を用いながら、日常的な訪問や小規模な集まりにも応用できる礼節の基礎を示している。そして、ドレス、ジュエリー、花言葉を通して、装いと装飾に込められた文化的な意味を読み解く。本書の教養編は、ドレスの歴史、ジュエリー、花言葉などを取り上げ、霊嬢らしい外見を単なる可愛らしい記号として消費しないための知識を与える。服飾には時代の身体感、礼装と日常着の区別、素材や装身具の価値観が反映される。したがって、ドレスの歴史を知ることは現代のファッションを過去の様式と結びつけてみる視点にもなる。ジュエリーや花についても色モチーフ、送る場面がしばしば意味を担うため、装飾は非言語的なコミュニケーションの一部となる。本書のイラストは、名称や特徴を視覚と結びつけることで、初心者でもこれらの際を記憶しやすくするだろう。ロリータファッションを楽しむ読者にとっては、装いの発想源を増やす資料となり、創作をする読者にとっては、人物の衣装や造形、室内描写に文化的な手がかりを加える助けになる。 ハミサそのものではなく、選択の背景にある意味へ目を向けさせる点が重要である。最後に、貴族の邸宅や紅茶占いまで視野を広げ、英国的な霊醸造を多面的な文化として眺める英国貴族の教養。貴族の邸宅、紅茶占いといった題材は実用マナーの範囲を超え、本書を文化案内として特徴づけている。邸宅は豪華な建築物として見るだけでなく、階層、家族、使用人、客を迎える空間など歴史的な生活様式を想像する入り口になる。紅茶占いもまた、紅茶が飲料であると同時に社交や遊び、想像力の対象でもあったことを示す題材である。これらの項目は現実の英国社会を単純に理想化するためのものではない。むしろ現代のお嬢様イメージが建築、服飾、儀礼、物語的な憧れといった複数の要素から組み立てられていることを理解させる。50のトピックを横断して読むことで、紅茶、器、花、ドレス、邸宅が互いに孤立した雑学ではなく、一つの美意識や社交観に結びついているとわかる。実用書だけでは扱いにくい周辺文化まで含めることで、会話の素材や創作上の参照点を豊かにしている。結論として、本書はアフタヌーンティーに初めて参加する人、自宅で紅茶の時間を少し丁寧に楽しみたい人、英国風の服飾やロリータファッションに関心のある人に適している。また、イラストや文章でお嬢様的な世界観を作る創作者にとっても、ドレス、花、茶器、邸宅を結びつけて参照できる入門資料となる。得られる実際的な利点は、ティータイムの基本、招待訪問時の配慮、道具や器の見方を身につけ、社交の場での判断をしやすくすることにある。知的な利点は、マナーを固定的な正解集としてではなく、歴史、生活様式、装飾文化と関わる慣習として理解できる点にある。厳密な英国礼法だけを体系的に解説する専門書とは目的が異なる一方、単なる写真集や幻想的なお嬢様本にもとどまらない実践可能な作法と周辺教養を、フルカラーのイラストと50の小テーマで横断的に示すことが、この本の明確な差別化要因である。興味の入り口を広く保ちながら、背景を知ることで日々の装いやもてなしの選択をより意識的にする一冊と位置づけられる。ご支援いただける場合は、ケジョーチエコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。